本日は7月26日東証グロースに上場いたしますエコナビスタ株式会社代表取締役社長の渡辺公人様にお話を伺いたいと思います。渡辺社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず御社のビジネス、睡眠を見える化する、あるいは解析化するということでですね、そもそも睡眠ということに着目された理由ですね、この辺から教えていただけますでしょうか。
はい、はい、スリープテックっていう言葉がですね、割とこう数年前ぐらいから盛り上がって、まあ、そこでこういろんなビジネスがこう出てきたというとこあったんですけれども、やっぱりちゃんとこう収益化まで持ってこられたビジネスってなかなかやっぱり難しくてですね、はい、我々まあその中で初期の頃っていうのはやっぱりまず睡眠を見える化すると言われる部分にだけこう着目をしていたと、はい、で見える化するだけで、まあ、分かりやすく言うとビジネスとしてマネタイズして成り立つのかっていうようなこう観点でビジネス進めてたんですけど、その時はやっぱりなかなかうまくいかなくて、はい、でこれを例えば本当に困ってる領域ですね、特に我々はそこで着目したのがこの介護領域の人手不足と、うんうんうん、でこの介護領域人手不足、今までこういう我々の睡眠の見える化がなかった頃っていうのは介護職の方がですね、もう 全お部屋を回って入居者の方の状況をチェックして睡眠の状況なんかをこういろんな記録でつけてたりとかしてたんですけども、はい、そういった部分をこうセンサーに置き換えることでこれもビジネスになるというところで我々こう考えまして、でそれをですねライフリズムナビプラスドクターというサービス名、はいはいはい、製品名にさせていただいて、まあ睡眠センサーおよびいろんなセンサーをこれ取り付けてお部屋の中で起こる睡眠だけじゃなくていろんな事故を防いでいくっていうこのものになってるんですけれども、まあ、それらを作ってサービスを始めたというところがですね、ビジネスとしてうまくちょっと成立したというところになっております。
なるほど、確かに睡眠をビジネス化するっていうのはね、すごく難しいと思います。介護もなかなかビジネス化するっていうのはね、
そうですね、
難しい部分もあったと思うんですけど、その辺いかがですか。
はい、介護の領域はですね、もうやっぱり DX 嫌いといいますか、 ITIoT 嫌いみたいなところがあって、はい、まあ、介護ってもう本当人で手でやってなんぼのもんだと、もう機械使うなんてけしからんみたいな、やっぱりそもそものこう、はい、文化的なものがあったんですけれども、今やっぱりもうそういうまだ考え方って残ってるんですけど、それを超えてですね、やっぱりもう人手不足というか、ちょうどもう2000これからですね、まあ厚労省からデータ出てますけれども、介護職がですね、もうあと数十年後にはですね、もう70万人ぐらい足らなくなってくると、でその差はもうどんどん開いていく一方ということになっていて、はい、で将来先の話だけじゃなくて今のもう現場もですね、もう人手不足で本当に大変なことになってるという状況の中で、もう猫の手も借りたいと、で猫の手借りれませんから、まあ介護のロボットの力を借りようというところが、やっぱりその身に迫るですね危機感を持って皆さんが取り組んでいただいたというところで、この介護の領域でもですね、ようやくこういう我々の見守りみたいなものが成立し始めたというところが、こうちょっと背景的な影響もですねかなり大きかったんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど、
はい、
でさらにそこからまた一歩進む形になると思うんですけども、はい、ライフリズムナビプラスホームですね、はい、および受託研究開発事業というですね、はい、まあ、こういう事業領域もあるんですけども、例えばこう住宅産業なんですね、介護関連以外からもいろんな業界から御社のビジネスモデルが注目されているようなんですけども、今後このあたりの新しいビジネス展開というのはどのようにお考えですか。
はい、ライフリズムナビプラスホームというサービスは当然ながらですね、介護で見守られる方、介護が必要な方、見守りが必要な方って、まあ、施設に入られる方よりもですね、在宅におられる方の方が数として圧倒的に多いんですよね。
多いですね、
はい、でそこを、まあ、なんとかしていかないといけないということで、このライフリズムナビプラスホームっていうこの見守りサービスを東京ガスさんと一緒にですね、今まさに展開していっているというところになってます。で、あとはこの受託研究開発事業の方なんですけど、これはですね、我々その見守られる方のデータをビッグデータ化しておりまして、そこでですね、いろんなこう予知予測の機能を盛り込んだ AI 群を開発してきていると。例えばなんですけど、認知症予測 AI なんていうものもありまして、これは眠りのデータをですね、我々の睡眠センサーで取っていただくと、その方がどれだけ認知症がこう進行している可能性があるのかっていう、こう可能性を示唆するような人工知能みたいなものまで誕生させていてですね、それらって極端な話ですね、特にこう介護が必要な方だけじゃなくて、我々の働く世代であったりとか、はい、健康意識の高い方みたいなところもですね、興味のある、まあ、機能 の一つなのかなというふうに思ってまして、まあ、今後はこの自宅研究開発事業で新たな介護領域以外のところもその我々が開発した AI 群、まあ、いろんなものありますけれども、それらを盛り込んでこの健康な我々の働く世代向けのサービスであったりとかプロダクトみたいなところを作っていくっていう、こういうようなこちらサービスになっておりますね。
で、実はその御社はそのデータサイエンス的ないわゆるソフトウェアの部分だけじゃなくてですね、それを使うそのハードウェアも同時にやっておられるということで、はい、そこが結構顧客の信頼につながっているというふうに聞きましたけども、そこ兼ね備えている強みみたいなものって、ね、やっぱりございますか？
そうですね、あのソフトだけでどうしてもですね、センサーといいますか、こう取得するデータの精度を上げることっていうのはなかなかやっぱり難しくて、ね、やっぱりハードも両方を自社で開発できるというやっぱり技術的な強みを持っていることで、やっぱり取得するセンサーの、あのセンサーから得られるデータの精度、正確性みたいなところをあのもう研ぎ澄ましていくことっていうのは可能になってくるんですよね、うん、なので我々としてはですね、そのハードとソフトの両方を使う、あの作れるというノウハウをこうかなり大事に会社の文化として持っておりまして、まあ、そこでちゃんとこう顧客の、まあ、信頼にですね応えれる、まあ、製品に最終的には仕上がっているということになっています。あとはそのハード自体とかソフト自体の片っぽだけでもですね、当社のまあ高収益の源泉でもあるんですけども、はい、やっぱりあの利益率も非常に高く推移できているっていうところは、そのやっぱり両輪をですねしっかり抑えているっていうところも、あの影響しているところになりますね。
確かにそうですね。で、あの先ほど、病気を予防するという部分のお話がありましたけども、例えばもうちょっと広げましてですね、こう例えば子供が親を遠隔地から見守るサービスとかですね、はい、あるいはこう顔認証のシステムが最近ね、うん、増えてますけど、そういうセキュリティビジネス、そういったものにも御社の技術が応用できそうな、まあ、そんな見方もできるんですけど、もうちょっとこう多角化多様化するってそういうビジョンはお持ちですか？
そうですね、あの、まあ、在宅見守りのいわゆる延長線上に今ちょうどあのご指摘いただいたようなテーマっていうのはあるんじゃないかなというふうに思っていまして、はい、そっからさらになんですけれども、いわゆるですねもうあの病院であったりとか介護施設で、まあ、今あのもう社会保障費もどんどん高騰してきてるという状況の中で、はい、全てをやっぱりもう賄っていくことって、もう施設病院で依存していくことってなかなかもう難しいと、難しいいうところになってますので、自宅にいながら日々日々の健康管理ができている、必要なプロフェッショナルにデータが届いている、うん、みたいな世界観が来るんじゃないのかなというふうに我々思っていまして、まさにこの見守りっていう部分がですね、今は見守りという呼び方ではありますけれども、そこを飛び越えていわゆるこう日々日々の情報の、まあ、人間のですね健康状態を共有できるプラットフォームに形を変えていくんじゃないかなというふうに、あの我々こう想定してますね。
業績についてお伺いしたいんですけども、2023年10月期ですね、ここが売上高が前期比 19% 増と、で、さらに経常利益ですね、はい、23% 増と、増収増益の見通しなんですけども、足元好調の要因というのは何なんでしょうか？
はい、まずはですね、当社のライフリズムナビプラスドクターのサービスですね、施設向けのサービスが売上のですね、中核を成しているんですけれども、サービスの解約率、チャーンレートが 0.02 なんですよ、うん、
ああ低いですね。
ほぼもう無解約に近い状態でずっと、数年間もお使いいただいてるっていう我々のサービスの状態になっていますと、で、ここがですねチャーンレートがやっぱり上がってきますと、やっぱり途中解約のお客様が増え、はい、やっぱり悪いレピテーションが増えということになっていて、今のやっぱりエコナビスタの非常に効率よく営業もできてますし、まあ、お客さんがお客さんを呼んでいただくというようなこうリピート率も非常に高いというところがですね、最終的には売上利益に、まあ、直結しているというふうに私考えておりますので、まあ、ここをキープしてですね、次年度以降もですねきっちり成長していきたいなというふうに考えています。
最後にですね、こちらの放送を聞いている個人投資家に社長の方からメッセージをいただけますでしょうか？
はい、我々ですね、睡眠解析技術というのを武器にしまして、まさに超高齢化社会という、 こう社会課題解決にですね取り組んでいる企業でございます、ですので、まあ、中長期でですねぜひエコノビスタの方をご支援いただけますようよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。本日は7月26日東証グロースに上場いたしますエコナビスタ株式会社の代表取締役社長渡辺公人様にお話を伺いました。渡辺社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。